シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
不思議ラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
5月の収録ということになりました。
5月22日なんですけど、
そうですね、はい。
あさって24日は、ロンペさん、いや、ポテさんのお誕生日ですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。よく思ってましたね。
いや、もうね、カレンダーにちゃんと書いておきましたから。
いやー、そうですね。
あれの前日だっていう印象が強くて、何でしたっけ？オビワン・ケノービの。そうそう。あれ、
あれ、
そうですよね。
金曜日じゃないですか？
あ、じゃあ一日違うか、じゃ
そうです。
あ。あ、そうですね。ちょっと離れてるんだ。
だから、スター・ウォーズの記念日とかにするんだってあれば、25日とかにするんですか？多分まあ、曜日優先なんでしょうねって感じです。
エピソード4の公開だったってことですよね。それかまあ5月4日でもよかったけど、5月4日はいろいろありましたからね。
そうですね。なんかね、それにすればなんか、スター王的で盛り上がるのかなと思ったんですけど、そうもいかないみたいです
いや、相当オタクだけですよ、そんなの盛り上がるの。
ね。まあ何かの計算でこうなんでしょうけどね。
なんかあるでしょうね、きっといろんなことがね。
ね。いや、そうなんですよ。だから、オビワン始まりますけど、
はい。
そこら辺でドラマすごいですよね。
ドラマすごいですね。あらゆるものが今、なんか、新しいシーズンが始まりますもんね。だから。
そうそう。だから、その27日って、
はい。
ドラマの話になっちゃいますけど、オビワンが始まるのと、ストレンジャーシングスの
シーズン4かな。
4が始まるのと、プラス、まあ僕ら的にはですね、レイズドバイウルブスのシーズン2です
そうか、それもか。あれかと思った。ザ・ボーイズが、
ね。それは一周違いなんです
一周違いなんだ。
よ。
へえ。あと、アンブレラ・アカデミーとかも始まるのかな。
恐ろしいですね。
恐ろしいですね。だからもう、ある程度、こう、決めて、見ないと大変なことになりますからね。まあ、ロンペさんにおかれましては、かなりの数のドラマを並行して見ることをお得意とされていらっしゃるので、問題ないのかもしれませんけ
まあ、一気見しないですよね、僕
ど。
ね。
一日一エピソードとかをちゃんと
まあ、
見れる人ですよね。
オビワンはさすがに、オビワンって確か最初の週に2話配信されるんですよね、確か。
そうなんだ。
それは見ちゃうかもしれないです
まあ、それは見ちゃうかもしれないですね。僕は結構、興が乗ると、本当4話とか一気に見ちゃったりとかして、次の日の予定とかも顧みず、そういうことをしてしまうので、だいた
臨
い、
時ってやつですね。
後悔するんですよね。
どうなんですかね。金曜日やる人はね、みんな結構一気に見るかも。スト
そう
レン
で
ジャーシングスはもしかしたら、一挙に半分ぐらい来るのかもしれないですね。なんかね。
一挙に配信してくれた方が嬉しい人もいるんだろうけど、1話ずつの方がなんかみんなでこう盛り上がりがあっていいですけどね。
そう、だからそれ、やっぱディズニーがうまいですよね。そ
なんか次の日学校でみんなで盛り上がったような記憶とかがなんかこうあって、見た昨日のやつみたいな、そういう感じがクラブハウスとかで今こう 行われてるわけでしょ。
そう、だからそれやっぱ世界同時で味わえるのってやっぱ面白いなっ
いいです
て、
よね。
思っちゃいますよね。そこら辺ディズニーのスター・ウォーズとかマーベルのドラマうまいなって感
うま
じ
い
し
と
ま
こ
す
で
よ
すね。
ね。
そんな感じですか、今
はい。
日は。
そんなドラマの話をいっぱいしちゃいましたけど。
タイムスリップしまして また古い映画の話を。
そうですね。まあ、僕らがやるのはドラマではなくて、映画の方の、話で、しかも、U-NEXT 配信映画の感想を話す、Digging U-NEXT というのを僕と石山さんでやってるんですが、感想はネタバレなしで話していきますというところですね。で、今回は、石山さんのターンで、石山さんが選んだ作品となりまして、アルタードステーツ、未知への挑戦という作品となります。では、まずこの作品の概要を石山さん、お願いします。
はい。 無意識下への世界へようこそ。生命誕生の根源を探ろうとする生理学者を描いた SF 映画。エキセントリックな幻覚映像が話題を呼んだ。鬼才、ケン・ラッセル監督によるドラッグトリップムービー。本作でデビューしたウィリアム・ハートの変身ぶりがグロテスクな作品となっております。
はい、ありがとうございま
はい。
す。で、こちらの作品を、今回も二人とも見てきたんですが、この感想を、今回は自分論点からいきたいと思います。
お願いします。
で、アルタード・ステーツはですね、吹き替えはユーネクションになかったんで、今回は字幕で見てみましたってことですね。で、僕はこの映画タイトルはしてたんですけど、内容はあんまり分かってなくて、
なるほど。
せっかくなんで、内容を調べないで見ようと思って、
なるほど。
あえて何も調べずに見始めたってとこですね。で、まあ、見始めて、また石山さん SF できたかっていうところで、
あ、それ
そ
も
う、
わからなかったん
なん
だ。
かね、漠然
あ
と
あ、
した感じだったんですけど、これ SF だなって感じで見始めたんですけど、まあその冒頭から結構、なんて言うんでしょうね、衝撃というか、なかなか説明が難しい場面から始まる感じで、なんだこれはっていうファーストカットで始まるんですね。で、まあ、男性がなんか水槽みたいなところに入ってて、どうやらそれが実験装置らしくて、いろんな測定器とかにつながれていて、まあ、脳波とかもどうやら計測してるみたいなんですけど、まあ、ちょっと最初よくわかんないんですけど、まあ、何らかの薬物を使っているのか、何かで、まあ、その装置に入ることで一種の幻覚症状を見ているっていうことなのかな、っていうところが分かってくるってところですね。で、まあ、幻覚症状がですね、何回か実験みたいなのをするんですけど、まあ、どうやら、だんだん人間というか、生命のなんか根源的なものに迫ってるんじゃないか、みたいな話になっていくってところですね。やっぱり、この映画で僕は、まず面白いって思ったのは、概要にも書いてありましたけど、幻覚の場面の、描写が、やっぱり面白いな、という感じはしましたね。で、特に、最初の方に何らかの、薬を使ってたんだと思うんですけど、途中でですね、ある山岳民族が使っている、キノコを手に入れるんですけど、そのキノコの幻覚がかなりやばいという
そうですね。
ところで、で、まあ、その、見ている幻覚の映像みたいなものが、映画の中で描写されるんですけど、なんかね、色彩が、ホドロフスキー映画みたいになったり、あとなんか、砂、なんか、よく、砂浜で作るサンドアートってありますけど、なんかあれみたいな感じの描写になる、あれみたいな感じの幻覚を見るっていう描写とかがあったりして、なんかそこら辺の、次々現れる描写だけでもすごい面白いなっていう感じですね。あとなんか映像のコラージュ的なもので結構表現されていたりするのかな、っていうところで、ちょっと、まあ、説明してなかったですけど、この映画は1980年の作品なんですけど、まあ、その時代にできる表現で、幻覚ってものをどう見せるかみたいなのが、結構この映画の、見せ場の一つかなというところですね。で、まあ、結構理解のできないような描写もあったりして、なんか、爆発、光、渦みたいな、すごい漠然としたものが見えたりして、僕は結構なんか、エヴァンゲリオンとかの表現とかも近いものを感じたりして、 なんか庵野秀明もこれ見てたのかな、とかいうふうに思いましたし、
なるほど。
なんならね、僕らの友達の北斗さんに見てもら
出
って、
た。
エヴァ的考察を聞きたいぐらいの、
エヴァといえばになっちゃってる。
感じの描写も、まあ、順番逆だと思いますけど、なんか、見てて思ったかな、というところですね。やっぱこの、まあ、幻覚の表現っていうのがやっぱ面白いなっていうふうに思ったんですけど、ネットフリックスで、以前、まあ、今も配信中ですけど、のドキュメンタリーで、サイケな世界、スパーが語る幻覚体験っていう作品があるんですね。で、これって、まあ、有名人、俳優とかアーティストとかが、この映画で主に扱っているのは LSD とかの幻覚剤で見た世界を、それを見た著名人が語って、それをアニメーションとかで再現するみたいな作品だったんですけど、例えばスティング、アーティストのスティングの見た幻覚とかだと、なんか牛の出産を見たとか言ってるんですけど、その出産の時に出てくる羊水が虹色に見えたみたいな感じのやつで、それをなんかアニメーションで再現してるみたいなところとか、まあアニメーションにならなくても、まあ、バッドトリップとかの話とかもいろいろ出てきて、聞いてる分には面白いんですけど、まあ自分じゃ絶対やりたくないなっていう感じですけど、まあ人の話を聞くのはすごい面白いかなという作品なんですけど、まあちょっとこのアルタードステージの方に戻りますけど、この、アルタードステージの、まあすごいというか、やばいのは、まあ、その幻覚を見るっていうところだけじゃなくて、まあ、この体験、実験が、幻覚だけじゃなくて、被験者の肉体的に変化が起き
そうなん
始
で
め
すよ
るっていう
ね。
のが、まあ、映画を見てると展開していくっていうところなんですけど、まあ、肉体的変化もですね、まあ、なんか脳に与える影響で、何か体に変化が起きるっていうのは、まあ、ない話じゃないなとも思うし、ちょっと他の作品でもそういうのは見たことはあるんですけど、この作品のその肉体的変化ってそんなものじゃないんですね。
完全に。
そうなんですよ。それどころじゃないっていう、出たっていう感じの 表現がされるんで、たまにシャマランの映画でもそういう描写を感じるときあるんですけど、ああ、もう、出しちゃったみたいな 場面があったりして、この映画でもそれを、
そうです
本
ね。
当に出しちゃったみたいなところの場面があるんで、そこは結構見どころだと思うので、ぜひ見て、映画で見てほしいなっていうところですね。はい。で、あとは、主演がウィリアム・ハート
そうですね。
で、MCU でもおなじみのウィリアム・ハートでしたけど、まあ、これがあれですよね。キャリアのスタートっていうか、初
そうですね。これがデ
名
ビューで
作
す
み
ね。
たいな、そう、デビュー作にする主演作っていう感じだと思うんですけど、まあ、ご存知のように残念ながら、今年の3月に、ウィリアム・ハートは亡くなってしまっ
そう
た
で
と
す
いう
ね。
ことですね。で、これ亡くなった時に結構、まあ、ツイッターとかで見てる分には、このアルタードステージのタイトルを上げてる人が結構いたかなっていうのは覚えていて、で、実際この映画見てみると、なるほど、このタイトルを上げる人がいるのはわかるなっていうぐらいの、やっぱりデビュー作にしてインパクトがある作品という気がしたんで、まあちょっとカルト的な人気があるのもわかるかなという作品ではあったというところですね。はい。なかなか見応えあったかなというところで、僕の感想は以上にな
ありがとうございます。
ります。では、次に石山さんの感想と石山さんに選んでいただいたんで、選んだ理由があればお願いします。
はい。 先ほどロンペさんがおっしゃったように、まずウィリアム・ハートが今年亡くなったということで、なんかウィリアム・ハートの、主演作を一つやりたいなと思っていたところ、白いドレスの女と、このアルタード・ステーツは僕が見たことなくて、で、U-NEXT にあった作品で、ロンペさんに、どうですかって言ったときに、その2本はロンペさんもご覧になってなかったということで、どっちにしようかなと思って、白いドレスの女の方もすごい豪華キャストで、見たいなと思ってた作品ではあったんですけど、まあ僕は、前回同様、この SF 作品の中で、古典のにと呼ばれるものの中で見たことない、なおかつ U-NEXT にある作品でいうと、大体ソイレント・グリーンとこの、アルタード・ステーツが、割と見たいなと思ってたものなんで、こちらを選んだというのと、あと僕がですね、子供の頃に、ファミコン必勝本というゲーム雑誌がありまして、これは1986年から1993年で、廃刊になってしまった、結構寿命の短い、雑誌なんですけど、僕の、幼少期、小学生から中学生になるぐらいの中ですごく、カルチャーとして大きな要素を、持っていたのがこのファミコン必勝本という雑誌で、ゲーム以外にも映画とか小説の紹介にもすごく力を入れてた雑誌で、まあ、すごい変な雑誌だったんですけど、その中である特集がありまして、1週間朝昼晩と1日3本映画を見ましょうっていう、なんか夏休み企画みたいなやつがあって、で、ライターの人が寄ってたかって、その曜日ごとに3本セレクトしますっていう、なんか企画だったんですね。で、一応ゲームっぽい要素を含んだ映画を選ぶっていう。で、月曜日はホラーとか、火曜日は SF とかっていう風な、なんかくくりでやってて、で、私がこの、やっている不思議ラジオ金座座っていうポッドキャストの方で、以前に必修映画のカリキュラムを作ろうという企画をやったことがあるんですけど、これの丸パクリなんですよ。
なるほど。
で、あれまたやってもいいかなとかちょっと今思ってますけど。で、その中に、何曜日かは忘れたんですけど、一本このアルタードステーツの、短い、説明と、ジャケットの写真が出てて、なんか子供心にすごく惹かれてはいたんですよね。で、ずっと大人になっても心に引っかかってて、今回ようやく見ることができたのがこのアルタードステーツだったというわけです。はい。なんか、だからすごく、ソイレント・グリーンと並んで、なんか僕の中でこうスッキリした、2本だったんですけども、で、映画の話なんですけど、まずこのケン・ラッセル監督なんですけど、ケン・ラッセル監督の作品ってロンペさんご覧になったことありますか？
多分見てないです
見
ね、
てない。
僕。はい。
おそらく一番代表作はトミーっていう。
そう、それを見てないですよ、僕。
なるほど。トミーは、あれですね、なんだっけ、ちょっと忘れちゃった。モッズの、ザ・フーですね。ザ・フーの、コンセプトアルバムで、トミーっていう、ストーリーのあるアルバムがありまして、それを映画化したのが、そのトミーっていう映画で、まあ、ものすごく変な映画で、スーパー豪華キャストなんですけど、本当にくだらないことばっかりさせてる、なんか、映画で、まあでもこれ面白いんで見た方がいいんですけど、
たまにリバイバルでかかって
や
ま
り
す
ま
よ
す
ね。
ね、はい。で、ケン・ラッセルの映画で僕が一番好きなのが、肉体の悪魔っていう映画がありまして、これはちょっと非常にですね、まあ、不道徳な、映画で、海女さん、教会の話なんですけど、海女さんとその神父さんの、まあ、エロチックなお話なんですけど、全然ケン・ラッセルが描くんでエロくなくて、もう本当恐怖しかないような映画で、なんか海女さんへの、こうなんていうか、フェチズムというのが、世の中にはありまして、そういうものをこう掻き立てるような映画のことを最近はなんかナンスプロイテーションっていうらしいんですけど、そういうものの多分元祖ですね、この肉体の悪魔は。で、肉体の悪魔で調べるといろいろ複雑で、別にですね、ちょっとこの話長くやってもしょうがないと思ってはいるんですけど、レーモン・ラティゲっていう人の原作 これはね、すごく大人の女性と、子供の、なんていうか、まあ、恋愛じゃないんですけど、ちょっといろんなものを描いた、ちょっと、やっぱりこれもエロチックなお話がありまして、これは、その原作を元にした映画が4本も作られてまして、そのうちの1本は邦画なんですけど、日活ロマンポルノで作ってるんですね。で、それじゃなくて、ケン・ラッセルの肉体の悪魔は、素晴らしい新世界っていう SF 映画、SF 小説でものすごく有名な、オルダス・ハクスリーの、ルーダンの悪魔っていう、歴史研究所を模した小説を原作にしたすごく複雑な映画で、17世紀に実際にあったルーダンの悪魔付き事件っていうのを元にした映画なんですけど、それをケン・ラッセルが、映画にしたもんだからとんでもない映画になってまして、で、しかもこれちょっと見るのは非常に難しい、状態にはなってますね。多分渋谷の TSUTAYA に VHS があると思います。はい。で、僕これ、借りてみたんですけど、まあ、バネッサ・レッドグレイブって超、大女優がすごく、やばい尼さんを演じてまして、ちょっとこれは面白いんで見てほしいなとはちょっと思いますけども。はい。で、ケン・ラッセルっていうのはとにかくそういうふうにですね、イギリス映画界の中でも飛び抜けて、まあ変態と言いますか、エキセントリックで超アバンギャルドな作風で知られてる方なんですね。で、ですね、この、アルダード・ステイツもかなりドキドキしながら見たんですけど、やっぱりちょっとやばいなっていう部分はいくつかあって、
ありま
特
し
に、
たね。
まあ、そうなるみたいな、のがいくつかあって、まあ、ラストなんかもかなりのものですけ
ラ
ど
スト
も、
すごかったっ
す
す
ごかっ
ね。
たですね。しかもそこで終わるんだみたいな。一体何なんだみたいなことはすごくあるんですけど、まず、この、アルタードステイツを説明するときに、このタイトルなんですけど、このタイトルの意味がですね、変性意識状態、っていうらしいんですけど、まあ、トリップしてる状態のことを言うらしいんですね。でですね、そう考えますと、この、本作のこのモデルになった脳科学者がいまして、ジョン・シー・リリーっていう、これ実在の、脳科学者なんですけども、この人はですね、イルカとのコミュニケーションとかを研究してて、で、さらにこの、アイソレーションタンクっていうんですけど、感覚を遮断するタンクですね、この映画にもキーになってますけども、これ実際に作って、ドラッグやって、LSD かな。この中に入ったりとかして何が見えるのかとかいろいろやってた人なんですよ。で、それがですね、ちょうどまあ、この映画の前に、だから59年ぐらいから、1959年ぐらいから60年代、70年代にかけてそれをやってて、それがまあ、お分かりのようにですね、カウンターカルチャーとか、ニューエイジブームとか、そういうものの後押しを受けて、ものすごく、神格化されたというか、祭り上げられた人なんですね。そのサイケデリックムーブメント的なものに。で、そのイルカとのコミュニケーションとかも含めて、そういうものをすごくこう持ち上げられたりとかして、この人自身も結構有名な人ですけども、ビートニックスですね、ちょうどこの頃、アレン・ギンズバーグとか、そういう人たちと交流もあったりとかして、結構その方面の人の中では結構有名な人ですね。うん。で、その人の、考案したアイソレーションタンクっていうのは結構今も、やってる人がいて、そのトリップが目的なんじゃなくて、まあ、リラクゼーションとか、スポーツ選手とか、あとは、セレブの人とかの中でも結構流行ってるみたいです。で、最近だと、ストレンジャーシングス、先ほどもお話出ましたけど、で、エルちゃんがこれに入ってたりとかして、超能力呼び出すときにですね、これ、ストレンジャーシングスのショーランナーのダファーブラザーズが、この映画、このアルタードステイツの結構ファンらしくて。
じゃあもう直接 的にそこなん
そうみたいです
で
ね。そう。で、そういうことはまあいいとしまして、まあ SF というジャンルが、そういう科学技術とかの発展で、発達ですね。発達とともに、こう、ジャンルがいろいろこう変化してきまして、で、SF っていうジャンル自体が、まあ、現代の延長線上 描くものですね、技術的に。で、なんだけど、そこに現代社会とか体制への批判とか、警鐘を鳴らすような名作が数多く生まれてるんですけど、宇宙を飛び出して、外宇宙の、惑星の話とかを、作ってた時代から、だんだんこの人間の内側とか、そういう精神世界に深く潜っていくような、精神の拡張を描くような作品が、やっぱこの60年代後半から70年代、やっぱりそのニューエイジとか、カウンターカルチャーとかヒッピームーブメントとかと、やっぱこう絡まり合って、発展してきたっていう時代背景が多分あると思うんですけど、同じようにそういう精神の拡張みたいなものを描いた作品で、クリストファー・ウォーケン主演のブレインストームですね。これは1983年。それから、キーファー・サザーランドの、フラットライナーズですね。死後の世界を見に行くやつ。これが1990年なんで、まあその辺とも深い関わりがあるかなと思いますね。で、当初だからこのアルタード・ステイツの監督って全然なんか監督が決まらなくて、ケン・ラッセルになったのは相当後半らしいんですけど、一番有力だったのが、俺たちに明日はない、が1967年に撮った、アーサー・ペンですね。が本当は監督する予定だったんですけど、彼がもし監督してたら、もうこんな映画には多分ならなかった。そのトリップとかじゃなくて多分その、なんていうか、現代批判みたいな、多分映画になってたと思うんですけど、まあ、ケン・ラッセルでよかったなと僕は思ってますけど、このケン・ラッセルが呼んだ特殊メイクがですね、ディック・スミスなんですけど、辻さんってあのメイクの人、
日本人。
日本人の、誰ですか、チャーチルとかで、アカデミー賞を取った人ですけど、の師匠の人ですね、ディック・スミスさんは。で、この、アルテッド・ステーツの、後にですね、ロブ・ボッティンのハウリングと、リック・ベイカーの狼男アメリカンっていうのがあって、これが共に1981年の作品なんで、それに、1年か2年先んじて、してやったりのディック・スミスだったと思うんですけど、まあ、かなりいい出来ですよね、この中の、この変身シーン。何にとはちょっと言わないですけど。で、しかもあれちゃんと演じてるのが、ウィリアム・ハートなんですよ
み
ね。
たいですね。
もう、熱演中の熱演というか そこ熱演しなくていいんだけど、みたいな部分ではあるかなと思うんですけ
確
ど。
かに、他の
まあ、
人がやってもわからないですね。
相当面白いですけどね。そう。で、その感覚の剥奪というか、遮断の研究をしている、ウィリアム・ハートなんですけども、こういうですね、トリップ映像がこの中で出てくるじゃないですか。イージーライダーとか、2001年の、みたいな、ああいうなんか、ぐ
そうです
わーっ
ね。
と迫ってくるような
ここは
映像。
思い出しますね。
こういう作品、やっぱりこの時代にたくさん作られてて、映画に取り入れられてるものは私たちの目にも触れやすいんですけど、そういうんじゃなくて、本当にただただトリップのこういう映像を、ひたすら作ってた作家っていうのも何人もいて、私のおすすめの作家が一人いまして、ジョーダン・ベルソンっていう作家なんですけど、このアルタード・ステーツのトリップ映像がお気に入りだった方はですね、インターネットで DVD が6000円弱で売ってますので 45分ぐらいずっとあのトリップ映像が続くっていう感じの、まあ厳密に言うと5作品ぐらいかな、まあ集めて1本の DVD にしてるんですけど、私も買った後は、1回しか見てませんけども もしかしたら時々見ると面白いかもしれないけど。
短いものだったら動画で見れるっぽいですね、なん
ああ、
か。
そうですね。
どんなものかは、今なったら動画
そう
で検索
ですね。
すれば出てくるのかもしれないですね。
そう。で、ヒロインといいますか、ウィリアム・ハートの奥さんになる、エミリーだったかな?を演じてるのが、このブレア・ブラウンさんで、この人、目立った活躍がこの後もあんまりないんですけど、ただ、コンスタントに出演はしてて、最近はですね、ドラマが多い女優さんですね。若い頃ってジョジー・フォスターにすごくよく似てて、 非常に綺麗ですけども、結構この映画では、まあ、脱ぎっぷりもよくですね。まあ、それ言うと、ウィリアム・ハートもなぜか脱ぎっぷりがすごくいいんですけど。二 人でしょっちゅう裸になってるんですけど。ですかね。先ほど、ロンペさんがおっしゃってた、メキシコの、キノコのトリップシーンも非常に良くて、砂になって吹き飛ばされていくところ、必要に長い映像で
長いっす
結構描かれるん
ね。
ですけど、なんかドラッグやっちゃダメの、なんか AC のコマーシャルみたいな感じで 精神を、患ってる、うつ病の方とかの、なんかすごく嫌がりそうな映像というか ああいうものの、なんか、向精神薬のパッケージに描かれてる感じの映像ですよね、すごくね すごく、ダウナーな時の、感じなのかなと思いながら。ただ、そういうものがですね、すべて、先ほどもからおっしゃってる、肉体の変容が始まる頃になって、だんだんこう、そういう映画か、みたいな感じはね、するんで、まあ、ちょっとそういうのが、ダメな人にとっては、もしかしたら、あんまり面白くないかもしれないけど、まあ、当時のその時代性とか、アナログで、今だったら多分 CG でできちゃうことだから、くだらなく思える人もいるかもしれないけど、やっぱ当時全部このトリップの映像も肉体の変化、特殊メイクも全部アナログでやってたことを考えると、やっぱり映画的にはすごく重要なことをやってる一本だなと思いながら、見ました。っていう感じかな。あと二人でなんかお話できれば、
はい。ありがとうございました。
と思います。
いや、でもさっき言ったそのカプセルの話とかは、やっぱりいろいろ思い出すものがあって、多分、僕前から言ってますけど、日本のミステリーが好きなんですけど、日本のミステリー作家で、アリス川アリスっていう人がいる
ああ、好
んできす
で
よ。
す。はい。月光ゲームとか。
はい。で、アリスがアリスのメインのシリーズの、日村秀夫シリーズっていう中で、まあ、国名が出てくるミステリーが多いんですけ
ああ、
ど、
見てま
国名じ
す。
ゃないやつの、ダリの繭っていう作品
へえ、読んでないな。
があるんですけど、それがまさにこういうカプセルに
へえ。
入ってて、その中で確か死体で発見されるっていうのを、今、さっきの話を聞いてて思い出しました
なるほど。
ね。だからそういうものの、一種として描かれてるんだな、っていう感じがしましたね。それはね、フロートカプセルとか確か呼ばれたと思うんですけどね。
やっぱりなんかこう引き付けるものがあるんでしょうね、クリエイターの人たちにはね。どういう状況になるのかっていう。なんか子供の頃よく押し入れの中入ったりとか、僕結構そういうの好きだったんですけど、なんかそ
な
れ
んと
なん
かね。
かこう、ちょっと宇宙にいるみたいな気持ちになりたくて入ってたんですけど、まあ隙間から光が入ってくるんで、なかなかそうもいかなかったんですけど。そういうのってでもなんかありますよね、子供の頃そういうの好きだった人。まあもちろん暗闇怖い人もいると思うんですけど、僕結構暗いとこ好きなんで。
狭いとこもね、なんか、
いいで
わか
すよ
り
ね。
ますよね。なんか、そこに安心するって感覚はありますけどね。なんか夢とかで見てましたね。なんかちっちゃいとこになんかカプセルみたいなとこ入っちゃってる。多分それ悪夢なんですよね。僕の中では多分この子から見て。
ああ、夢だと嫌かもな。
それは覚えてますね。なんかね。ドラゴンボールでサイヤ人が乗ってるカプセル、ちっちゃいやつ。あれぐらいのカプセルが入ってるっていうね、夢をなんか、確かに、小学生とかぐらいから繰り返し見てた記憶がありますね。
それは怖いんですか、見てる間は。
怖いっていうか、なんか僕の夢はそこが、なんか、トンネルみたいなとこ進んでるんですけど、それが終わらないっていう夢なんで、すごい嫌な夢でしたね。
それは嫌だな。
カプセルってそれを思い出したりするんですけどね。
特捜部9シリーズあるじゃないですか。
一作目ですかね。
一作目の檻の中の女っていう、僕は映画でしか見てないんですけど、あれも女性がね、カプセルに閉じ込められちゃって、なんか水がだんだん増えてくるんでしたっ
い
け？
や、僕もまさにこの映画見たときに、ちょっとあれを思い出しましたね。
あれはね、閉じ込められちゃってるんですけど
はい
ね。
はいはい。
あ、嫌ですよね。
い
时
や
間の感覚がわかんなくなってくるだろうし。
水っていうのがあるんだろうな。
なんか、
薬を使ってるプラス、体の状態がっていうのがあるのかなと思って見てましたけどね。
あとなんかサスペンス映画でも殺人犯に捕まった女性が、なんか農場かなんかのサイロの中で、そういうタンクに入れられて、だんだん水が溜まっていくっていう、ありませんでしたっけ？なんかある。で、それ刑事がすごく探しに行くんだけど、それをこうカットバックで見せていくんですけど、その溜まっていく様子と刑事がそこに近づいていく様子が。で、だから、その見てる方は、その刑事はだんだんそこの女性がいるところに近づいてると思ってるんだけど、刑事がバンと開けると、それは別の場所だったみたい
よ
な、
くあるやつですね。
よくあるやつですね。そう。なんだったかな、あの映画。なんか全然思い出せないけど。なんか、そういうのばっかり見てるからだな、きっと。あれかな、忘れた。ディテクティブ、なんとかディテクティブ。全然思い出せない。はい、大丈夫です。
これは、なんとかの宿題で思い出したやつです
あ、トゥルーディテクティブかな。
か。ドラマ。
そう、でも、なんか今思い出すとそんなシーンなかったような気もしてきた。そうそう。まあまあ、それはいいとしまして。
でもちょっと脳の現象って
コン
い
ペ
うの
さん、
で、
ああいうの入ってみたいと思います？
いや、思わないです。
思わないんだ。僕、すごくやってみたいですけどね。
僕ね、薬とかもなんか全然興味ないんですよね。
あ、そうなんだ。へえ。
いや、なんかどうなるのかっていうのは、興味ありま、どう、脳の影響って興味ありますけど、自分がやろうとは思わないですよね。
今、アメリカ行くと、マリファナが解禁されてる州が結構あって、ただ、旅行に行ってそれをさせてもらえるかというと、また多分別の問題だと思うんですけど。まあ、合法なんだったらやってみたいなと思いますけどね。まあ、それでまたタンクに入るかどうかってまたちょっと別か。まあ、マリファナぐらいじゃこんなトリップしないのかもしれないですね。
なんかね、脳の現象とかはどうなのか。だからこれとかも肉体的な変化があるっていうのが、なんかどの程度本来あるものなのかとかいうのは、
そうですね。
まあそれこそあれですね、僕らのシネマクティブ東京支部のマスさんとかは、結構彼の専門的な分野だったり
そう
す
か、
る
そう
の
か。
で、ちょっと話を聞いてみたい
聞い
な
てみ
とい
たいです
う
ね。
分野ではありますけどね、とこですね。
これの結末というか、ウィリアム・ハートが、どんな顛末を 見るかというのは、映画をぜひ見ていただきたいですね。
いや、ラストすごかったっす
ラ
ね。
ストすごいんだよな。はあ、そうですかっていう。
何を見てるのかって話になりますかね。
壁が心配になりました。壊れるんじゃないかと思って。多分セットだし。
すごい。映像も結構すごいですけどね。
結構すごいですね。
僕ちょっと見たことないような
はいはいはい。
映像表現でしたけどね。
そうですね。
あとね、なんか、その場面に行く前に、この実験を手伝ってる二人
あ、
と
はい
も、こ
はい
の
はい。
アーサーとメイソンっていう二人が出てきて、二人がすごい喧嘩になる場面が
ありましたね。
あるんですけど、そう、大喧嘩になって、
そこま
もう
で見たか
ね、英語の字幕はもう諦めてるんですよ
ね。ああ、もう出てなかったですね、あの場面ね。
ね。
なんでそんな怒ってんだろう、みたいな。
そうね、二人が言い合いしてるから、字幕出ないって思う。すごい場面だなとか思いましたね。
アーサー演じてたボブ・バラバンは結構あれですね。その後、あの人、この間のフレンチ・ディスパッチの監督なんでしたっけ？あの人によく呼ばれてますね。
そうなんです
あ、
か。
ウェス・アンダーソンか。ウェス・アンダーソン作品結構ちょっとだけ出るんですけどね。ギャグなのかどうかわからないけ
なんか好きなんですかね。
ど。どうなんですかね。ちょいちょいこの人、いろんな映画で見ますけどね。
へえ、
あ、あと、ドリュー・バリモアが、ほんとチラッとですけど、ウィリアム・ハートと、ブレア・ブラウンの娘ですね、役で出てますね。
これは、キャスティングに名前出てたんで、
そうですね。
そうなんだって思ってみましたね。そう、やっぱ子供の頃から活躍してんだなって感
す
じで
ご
す
い、子役出身ってイメージはでもありますからね、ドリュー・バリモア。
ね。
あと、この撮影のジョーダン・クローネンウェスは、あれですね、これの、直後に、ブレードランナーを撮ってますね。だから SF 強し撮影監督なんでしょうね。
なるほど。
ただ、この、アルタード・ステイツの脚本を書いたバディ・チャイエフスキーは結構、この人はもうアカデミー3本ぐらい撮ってる人なんですけど、この、ケン・ラッセルの演出があまりにも、荒唐無稽だったので、脚本から名前外してくれってことで、
ああ、原作はこの人なんですよね、でもね。
そう、原作ってことにしてもらって、原作はないんですよ。脚本書いてるんだけど、原作って
そ
こ
う
とにな し
ん
て
だ。
もらって、で、脚本のなんだっけな、なんか、この人の片名を脚本に、シドニー・アーロンか
アー
な？
ロン、はは
そう、この
は。
人はね、存在しないです。バディ・チャイエフスキーの、
ええー、あ、そうです
クリスチャンネー
ね。
ムかな？を、ここに当てはめただけで、なんか嫌だったみたいですよ。
なるほど。
まあ、ちょっとわからんでもないけど この人はね、ネットワークとか、マーティーとかの、すごい社会派の、脚本を書いてた人で、で、このアルタドステイツもそうするつもりだったんでしょうね、きっとね。
まあ、ちょっとそこから外れたんでしょ
そうう なんですよね。
ね。なるほど。
そう、アルタードステイツって英語はですね、その編成意識っていう方が多分最も有名なんですけど、一つずつ分解すると、アルタードってこう変更されたとか、改造されたとかって意味もあるんですけど、
そうですね。
去勢されたって意味もあって、で、ステートが、まあ、普通に考えるとこの状態とか様子とかって意味なんですけど、まあ、ステートって言うとみんなわかると思うんだけど、州って意味があるじゃないですか。で、それはアメリカのことでもある言葉ですよね。だから、去勢されたアメリカとかっていう方向に持ってきたかったっていう可能性もなくはないなと、ちょっと僕は勝手にですよ。何なのか読んだわけじゃないですよ。ただ思っただけなんだけど、なんか、あるかも
ダ
し
ブ
れない
ル
なって。
ミーニング的に見え
なん
るみた
か、
いなところもあったかもしれないとかですね。
ただまあ、それをケン・ラッセルが むちゃくちゃにしちゃったみたいなことで、まあ、名前外させたんじゃないかななんて、ちょっと思ってますけど。
なるほど。
うがった見方すぎかもしれない。かもしれないけども。
いや、なかなか、
見る価値
映
が。
像表現としては僕は大
そうで
変
す
面
ね。
白かったってところです
しかも103分ですから、これ。サクッと見れちゃうから。っていう感じですかね。
ぜひぜひ、僕らがいて気になった場面たくさんあると思うんで、
だといいんですけど。
僕だったら気になるなっていう人がね。
そう、なんかね、すごい話になったなと思ってから、ちょっとまともになったかなと思って、また波が寄せてくるかのように、またとんでもないことになるみたいな。ちょっと休憩してからまたとんでもないことになるみたいな。あの辺がやっぱ、ね、面白い
そうっすね。何
な。
回か波ありますよね、
そう
で
なんですよね。そういうのもなんか、ケンラッセルっぽいのかなとか、ちょっと思っ
いやー、
て。
はい。面白かったです。
そうですね。
というわけで、ディギンユーネクスト、今回は、アルタードステイツ、未知への挑戦の感想でした。石山さんなんか、告知などあればお願いします。
私と、相棒の石神というものがやっている不思議ラジオ金座座なんですけども、ポッドキャストなんですけど、最近ですね、月1で、ツイッターのスペースという機能を使わせてもらって、ちょっと雑談みたいなことを、やらせてもらってて、ぜひぜひですね、たくさんの方に聞いていただきたいなと思ってて、で、最近はちょっとテーマを設けてて、4月はループものの話で、この間、ロンペさんにも来てもらったんですけど、5月は、ディストピアもののお話をさせていただいたんですけど、結構皆さん、来ていただいた皆さん頼りの企画になってますんで、ぜひですね、おすすめを持って、あと、こんなテーマもやってみたら、みたいなのとか、いいかなと思ってるんで、ぜひですね、ご参加いただければと思います。6月もやろうと思ってるんで、ぜひぜひ、お願いいたします。
アーカイブが残すんですね。
ディレイが1ヶ月聞けると思うんで、
じゃあ、今だと、あれですよね。
そうですね、ディス
多
トピア
分、
ものの話が聞けると思います。
この音声配信されるときにはまだ聞けるかと思いますんで。
ツイッターで不思議ラジオ金座座を検索していただければ、遡っていけば多分そのページが見れると思いますので、見てく
ど
だ
んな
さ
感じかっていうのを聞いてい
い。
ただくっていうところですね。ありがとうございます。 では、シネマクティブ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いしま
お願いいた
す。
します。